こんにちは、パーソナリティの赤いブーです。プレプリドンドンマス GR へようこそ。2026年8月11日のマス GR カテゴリから厳選した11本の論文をお届けします。1本目は児玉優也さんと高野明弘さんによるプレゼンテーションズオブザカクタストンプソングループカクタストンプソン群の表示です。この論文ではトンプソン群にカクタス群という構造を掛け合わせたカクタストンプソン群という新しい群を導入して詳しく分析しています。トンプソン群といえば二分儀を使ってモデル化される非常に汎用性の高いオブジェクトですが、そこにカクタス群を組み込むことでいわばアルティン化のような試みを行っています。研究ではカクタスキペアという図式的なアプローチとクローニングシステムという形式的な枠組みの2つの定義を用いて解析を進めています。結果としてこの群が有限表示可能であることを証明しました。カクタス群の生成源は隣接する線だけを入れ替える網目群とは違って、区間全体を反転させるためこの証明はかなり手強いものだったはずです。またアーベル化が整数と異数2の巡回群の直積になることを示しており、古典的なトンプソン群 F が完全群であるのとは異なる性質を持っている点が非常に興味深いですね。さらに純カクタストンプソン群が有限生成ではないことや中心が自明であることなども明らかにしています。2本目はロビン・タッカー・ドロブさんによるバニッシング・オブ・エル・ツー・ベッジ・ナンバーズ・フォー・インナー・アメネーブル・グラックス内部アメナブル群におけるエル・ツー・ベッジ数の消滅です。この論文では加算な内部アメナブル群というかなり広いクラスの群においてすべての次数の L2 ベッジ数が0になることを証明しています。もともとアメナブル群についてはこの性質が知られていたのですが、それをさらに一般化した内部アメナブル群で特に2次以上の高い次数について証明できたというのはかなり大きな前進ですよね。手法がとても巧妙でアメナブルかどうかを区別せずに一律にアプローチしています。具体的にはチェーガーとグロモフの有限段階次元公式という道具を使い、超アクサリの次元の極限としてベッジ数を捉えています。ここで左翻訳に関連したプリズム演算子やトレース計算を具体的に行うためのウィンドウモジュールという概念を導入しているのが面白いところです。最終的に内部アメナブル性の定義をうまく使って強弱境界が集合の大きさに比べて無視できるほど小さくなるような有限部分集合の列を選び出し、次元の上限をゼロに追い込んでいます。非常にテクニカルな構成ですが、論理の流れが鮮やかで納得感のある証明になっていますね。3本目は若竹正弘さんによるノーマルコアコンプレッション4ユニットインバーンサイドリングス、バーンサイド間の単元における正規コア圧縮です。この論文では有限群のバーンサイド間において正規コアに基づいた安定化部分群の情報を集約する正規コア圧縮という加法的な写像について研究しています。特にこの圧縮によって単元のどのような情報が保持されるのか、そしてどのような単元がこの写像で自明になるのかを明らかにしようとしています。著者はここでコア係数とその累積和である累積コア係数という概念を導入しました。面白いことにどんな単元であってもこの累積コア係数が取り得る値は -1、0、1の3種類だけであることが示されています。このシンプルな値の範囲に収まるというのは非常に興味深い結果ですね。さらに吉田の判定法を用いてこれらの係数を精査し、コア係数が0でない単元が存在するための必要十分条件が小群が初等アーベル2群であることだという結論を導き出しています。また正規コア圧縮で0に移るコア自明な単元についても詳しく分析しており、線形代数的なアプローチや欠損写像を用いてその構造を鮮やかに描き出しています。 最後に大将軍などの具体的な例を用いて、子は自明な単元軍のランクが有限軍の間で有界ではないことを証明しました。理論的な枠組みを構築するだけでなく、具体的な例でその広がりを示している点に研究としての説得力を感じます。4本目はアルマンド・マルティーノさんによるザ・コンジューガシー・プロブレム・イン・サイクリック・エクステンションズ・オブ・ワン・エンデッド・ハイパーボリック・グラップス、一波思想曲群の巡回拡大における強弱問題です。この論文ではねじれのない一波思想曲群の写像トーラスにおいて強弱問題が解決可能であることを証明しています。写像トーラスというのは、簡単に言うとファイバー束を持つ三次元多様体の一般化のようなもので、これを扱うことで双極群や三次元多様体群で分かっていた結果をより広い群の拡大へと広げようとしています。アプローチがとても緻密で、まず JSJ 機という構造から始めて、そこにニールセンサーストンの簡約系に基づいた整地化を組み合わせています。さらに機の作用がうまく制御できないという壁にぶつかりますが、ここでブロック畳み込みという手法を導入してコンパクトで四非円筒的な木を作り出しています。このあたりの工夫には、複雑な構造を力技ではなく論理的に整理して解き明かそうとする強い意志を感じますね。最終的には全体の強弱問題を頂点群における3つの局所的な問題にまで落とし込み、それらが実効的に有理的な部分集合であることを示して判定可能であることを導き出しました。任意の自己同型写像に対してこの結論が出るため、より一般的な双極群の巡回拡大における強弱問題を解くための重要な一歩となる成果と言えるでしょう。5本目はミハイ・シルビウ・ラゾレクさんによるデテクティング・ソルバビリティ・スーパーソルバビリティ&CLT プロパティビアン・インバーリアント・ベースド・オン・コンジューガシー・クラス・オブ・サブグラップス、部分群の強弱類に基づく普遍量を用いた可解性、超可解性および CLT 特性の検出です。この論文では有限群が可解群か、あるいは超可解群か、さらには群の異数のあらゆる約数に対して部分群を持つ CLT 群であるかを判定するための新しい普遍量を提案しています。注目しているのは部分群の総数に対する強弱類の数の比率です。すべての部分群の切り出しにおいてこの比率の最小値を取ることで、群の構造的な性質を保証する定数式位置を導き出そうとしています。具体的には最小単純群や最小非超可解群の分類を詳細に分析しています。その結果、普遍量が8分の5以上なら可解であり、14分の11以上なら超可解、そして同時に CLT 群でもあることが証明されました。特筆すべきはこの式位置が限界まで切り詰められた最良の値である点です。例えば非可解な抗体群 A5 などの具体例を挙げて、これ以上の緩和はできないことを示しています。単純な比率から群の深い構造をあぶり出すアプローチには、パズルのピースをはめるような快感がありますね。最後には全ての切り出しを確認しなくても判定できる定数が存在するかという刺激的な未解決問題も提示して締めくくられています。6本目はジョージ・M・バーグマンさんによるアン・オブザベーション・オン・ファクトリゼーションズ・オブ・フィニテグラップス、有限群の分解に関する考察です。この論文では有限群を2つの部分集合に分けるというパズルのような問題に取り組んでいます。具体的には群の異数を2つの正の数に掛け算で分けた時、それぞれの大きさに合わせた部分集合を作って、群のあらゆる要素をその2つの集合の要素の積として1位に表せるかというお話です。著者は部分群の鎖という構造を使うことで、このような分解が可能になる十分条件を導き出しました。もし群の中に単位群から全群まで至る部分群の鎖があり、求めたい数のどちらかがその鎖の指数の積で表せれば、目的の分解が作れるという定理です。 特に面白いのが、下位群であれば常にこの条件を満たすため、どんな位数の分解でも実現できるという点です。また、後位群の A5 についても検証しており、鎖の選び方を変えれば全ての分解が可能であることを示しています。一方で、有限帯上の行列群では、この手法だけでは不十分なケースがあることも突き止めており、理論的なアプローチとコンピュータによる探索結果の差が明確に示されているのが非常に興味深いところです。7本目は、ミセリア・マジードさんとラムクマール PB さんによるコミューティンググラフオブユニットリアングラーグループ UT4P ユニトライアングラー群 UT4P の可観グラフです。この論文では、有限帯上のユニトライアングラー群というちょっと特殊な行列のグループを題材に、その可観グラフというものの構造を詳しく調べています。可観グラフというのは、グループの要素を点としてお互いに可観である、つまり掛け算の順番を入れ替えても結果が変わらない要素同士を線で結んだグラフのことです。ここでは中心にある要素を取り除いた簡約可観グラフを分析しています。著者たちは6つのパラメータを使った座標形式で可観関係を具体的に記述するというかなり地道で緻密なアプローチをとっています。グラフを乗与類や例や方向部分に分解して分析している点に、構造を完全に解き明かしたいという強い意志を感じますね。結果としてこのグラフは連結しており、直径は3であることや、最大クリークの大きさが P の2乗であることが分かりました。また長さ5の誘導サイクルが含まれているため、完全グラフではないことも証明されています。群論とグラフ理論を座標ベースの分解で結びつけた非常に包括的な構造解析と言えるでしょう。8本目は36O3とジフンパークさんによる From Algebraic Orthogonality to RAAG Embedding Obstructions in Higher Archically Hyperbolic Graphs 階層的双極群における代数的直交性から右角ある鎮群の埋め込み障害へです。この論文では、右角ある鎮群が階層的双極群に埋め込めるための条件について深く掘り下げています。もともと右角ある鎮群と斜像類群の間で考えられていた障害の仕組みを、より広い枠組みである階層的双極群へと拡張しようという試みです。ここで面白いのが、著者たちが導入した拡張コアグラフという概念です。階層的双極群では、一つの領域が複数の異なる軸方向を持つ可能性があるため、単純なグラフでは不十分で、あえて拡張させる必要があったんですね。こうした緻密な設定に研究者のこだわりを感じます。論文では幾何学的な結果を重視するクラス C と、より代数的な枠組みであるクラス C アルジェブラという2つの構造を定義しています。そして右角ある鎮群から階層的双極群への単斜順動径がある中間的な右角ある鎮群を経由して分解されることを証明しました。最終的にランクが2以下の階層的双極群については、右角ある鎮群が埋め込めるための完全な判定基準を導き出しています。また色数を用いた障害についても言及しており、ある種の群にはどれだけガースが大きくても埋め込めない右角ある鎮群が存在することを示しました。非常に体系的なアプローチで、見事に結論まで導いていますね。9本目はマスローからのクロス投稿で、トマス・イバル・ルシアさんによるレラティブプロパティ D シンプリシズ・オブ・インバーリアント・メジャーズ&エキシステンシャリー・クローズド・モデル相対的プロパティ TT 普遍速度の単体および存在的に閉じたモデルです。この論文では、置換群に関連する普遍速度の単体について、バウアーとポウルセンという2つの極端な状態のどちらかになるという二分法的な定理を証明しています。具体的には、加算集合上の推移的な置換群とある点の固定部分群を考えます。この固定部分群が 元の群の中で相対的なプロパティティを持つと仮定したとき、普遍確率速度の単体がバウアー単体になるのは、元の群自体がプロパティティを持つときだけで、それ以外の場合は全てポールセン単体になるという結果を導き出しました。オースティンさんが提示していた例や疑問に答えを出した形になっていますね。さらに興味深いのは、この結果を導くためにアフィン論理における存在的に閉じたモデルというモデル理論的なアプローチを導入している点です。純粋な群論や速度論の話からいきなり論理学の深いところまで踏み込んで道具として使うあたりに、著者の大胆な視点を感じてワクワクします。最終的にモデル理論の一般論からこの具体的な群の性質を導き出した非常にダイナミックな構成の論文でした。10本目はマス GP からのクロス投稿で、野坂武文さんによるタイプアニヒレーションフォークラシファイングマップスオブラックスペース、ラック空間の分類写像における型の消滅です。この論文では有限型のラックという構造から、それに関連する群のホモロジーへと向かう分類写像について詳しく調べています。著者が特に追求したのは、この写像の像をラックの型や軌道構造を使ってどう表現するかという点です。分析にはシャッフル積などを活用した鎖レベルでの具体的な計算モデルが使われています。ここで登場するエッジ置換高等式というテクニックが非常に巧妙で、分類鎖をラックの型によって決まる項に結びつけている点に、計算への強いこだわりを感じます。結果として連結な有限型ラックの場合、分類写像は全ての次数で消滅するという強力な定理を導き出しました。また連結でない場合でも、ねじれ部分群への写像はその型である数によって消滅することが分かっています。さらにこの理論を具体的に応用して、有限ランクのコクセター群の二次ホモロジーが2で消滅することを新しく証明したり、シンプレクティッククアンドルやアレクサンダークアンドルの計算を行ったりしています。抽象的な理論を提示するだけでなく、具体的な例でその威力を示した構成が見事な論文でした。最後はマス NT からのクロス投稿で、シャオユファンさん、ブレイク・ジャクソンさん、キュファン・リーさん、ビオルン・プーネンさん、レイチェル・プリーズさん、シャオ・ジャンさんによるザ・マザー・ウー・グループ M の23イズ・ア・ガロア・グループ・オーバー Q、 マシュー群 M23 は有利数帯上のガロア群であるです。この論文は数学の大きな未解決問題だった逆ガロア問題において、最後の砦となっていた散在単純群のマシュー群 M23 をついに有利数帯上のガロア群として実現したという快挙を報告しています。実は他の25個の散在群は1980年代にすでに解決していたのですが、この M23 だけが固くなにマサ帯を明かさず、長い間取り残されていたんですね。著者たちは通常の合成法が通用しないため、ニールセン類という概念を用いて非常に巧妙なアプローチを試みました。具体的には3つの点で分岐する射影直線の被覆を7つ特定し、それらが属する種数3の局面を数値的なベリ写像アルゴリズムで計算しています。さらにPSLQ アルゴリズムを使って数値的な係数を代数数として認識させ、最終的に有利数係数の23次多項式を具体的に構築することに成功しました。理論的な群論からリーマンの存在定理、そして高度な数値計算までを総動員して、ついにパズルの最後のピースを埋めたという達成感に満ちた内容です。これで全ての散在単純群が有利数帯上のガロア群であることが証明され、一つの大きな物語が完結したことになります。さてさて、今回は群論から双極群、有限群、ガロア理論、そしてホモロジーや L2 ベッチ数まで、数学の深淵を旅するエキサイティングな時間でした。こうした理論のつながりを感じられるのは本当に刺激的ですね。それではまた次回もお耳にかかりましょう。